皆様、おはようございます。クーラです。本日、10月の6日でございます。10月についに入りましたね。10月の6日。いやー、もうですね、今年もあと3ヶ月ということで、もうですね、年末感がですね、少しこう、香ってきたかなという感じですかね。うん、さすがに早いね。年末って、まあ12月ぐらいですかね。まだまだ先のようにも思いながら、いつの間にか12月、もうこっちで言うとですね、雪が降り始めるんじゃないかなと、そういう気持ちになってくる季節でございます。ですね、気温の方もですね、夏に比べてすっかりですね、涼しくなってきちゃいまして、夜とかですね、朝とか、もう10度をですね、下回ることもポツポツありましてね、で、日中もまあ10何度みたいな時があってですね、寒いな寒いなというところなんですけど、今日はちょっとまた暖かくなったりしてですね、まだまだ微妙な時期でございます、10月。はい。そんな中でですね、山形では、まあこの時期にですね、やるイベントがありましてね、芋煮をしてきました。芋煮。その字の通りですね。芋を煮る会なんですけどね。地域によっていろんな芋煮のタイプあるんですけども、このあたりはですね、里芋と、醤油ベースで牛肉を使う、芋煮でございます。まあ、どうなんでしょうね。何がスタンダードかよくわかりませんけど、山形市の芋煮会なんかも、このパターンが多いみたいなので、スタンダードに入るんだと思います。醤油風味の、牛肉を使う。芋煮でございます。他には里芋とですね、ささがきした、ごぼうとですね、あと何入れたかな、あとはまあキノコとかですね、いろいろ入れるわけですけども、これがですね、美味しいんですよね。美味しいんですよね。別に芋煮自体はですね、そのなんというかご家庭でもですね、普通に作りそうな味付けだったりするんですけども、でもやっぱりね、外に出て川の近くでですね、鍋借りてきて、でっかい鍋にですね、みんなでこう集まりながら火を起こして、煮て、実は脇でバーベキューもやったりして、そんな感じでやってるとですね、面白いんですよね。面白い。そしてですね、その、ちょっとした労働の後にですね、芋煮食うとですね、美味しいんですよね。なかなかですね、県外にいるときは知らなかったんですけども、いざ来てみるとですね、ちょうどいいイベントだなと、この秋の季節ですね、バーベキューと一緒にですね、芋煮をして、みんなでワイワイやるっていうのはですね、いいですね、いいですね。大人になるとですね、お酒を、ビールを片手にですね、やるんですけどね、それがまた、いいですよね、楽しいですよね。ですね、ちょうど、シーズンでございまして、9月の末から10月頭ぐらい、お昼はまだ暑いけども、朝夕涼しい、ちょうどこう、過ごしやすい、外に出て過ごしやすいぐらいになってきた時に、芋煮がですね、大流行りするんですけども、今週もですね、昨日行ってきたんですけど、すごい流行ってましてね、川の脇に、まあ、公園でもないんですけど、広場がありまして、そこにですね、なんだ、火起こししてもいいよっていうスペースがあるんですけども、そこがですね、もうすごい区画に区切られてましてね、ここ新興住宅地なんで分譲地こうやって作りました、買いませんかみたいな、カクカクしたですね、分譲みたいになってましてね、隣、なんだ、結構10団体ぐらいいましてね、うちらもそのうちの一つだったんですけど、いろんなところがありましてね、おじいちゃんたちでですね、なんとか会かちょっとわかんなかったんですけど、おじいちゃんたちで集まって記念写真撮ったりとか、宴会みたいにね、ビニールシートを、の中にエンジンを組んでですね、芋煮食ってたりとかですね、なぜかもう全員ジョッキを持ってきてるのは当たり前みたいな感じでですね、ジョッキで乾杯してたりとかね、いやー、楽しそうでしたね。で、なんだっけ、誰々さん3位とかやってですね、順位をつけてたのって、ね、まあなんかその、競技的な、集まりなんだと思いますね。いやいやいや、すごいみんな楽しそうにやってましてね、いろんな団体がいて、それを見るのも面白かったなという感じでございます。いやー、芋煮ね、県外の方もですね、多分やってるとこ、あんまり、まあ東北だったらいろいろあると思うんですけどね、なかなか他の地域だとないみたいなので、芋煮っていうのもですね、どっかいろんなとこでやればいいのになーなんて思ったりしたクーラでございました。はい、芋煮ね。まあ、食べ物とお酒の話はですね、ぜひぜひしたいんですけども、毎回ですね、こう、ちょっと抑えておかないとね、長くなってしまうので、まあ、このあたりで。今回本編はですね、まあ、いろんな話をしようかと思うんですが、いくつか、はい、絞りました。ですね、今回ですね、お得な話がですね、 ありまして、お得な話、本の方と、あとゲームですね。お得な話があったので、ちょっとそれに乗っかってですね、いろいろ買ったりしました。その話をですね、しようと思います。そしてですね、まあゲームということで、まあ最近やってるゲームといえば、モンハンになるんですけどね、モンハンの話も少しやって、で、カウントダウンコーナー先週からやっております。もうあとですね、今回97回なので100回まで今回含めて4回。ねえ。もう今月のですね、10月の27あたりにですね、今月末に第100回を収録しようと思ってますので、そこまでにですね、いろいろお便りもらったりとかしようと思っております。テーマはですね、こう、過去回、ぼっちらを今まで聞いてきて、印象に残った回。っていうのをですね、聞いてみようかと思います。そうだな。で、で、カウントダウンコーナーとして、いろんなポッドキャスト番組さんで印象に残った回っていうのがあるんですよ。それをですね、こう紹介していこうかなと思っております。今ですね、97回で、先週、安住紳一郎さんの日曜天国っていうですね、番組をやっていたんですけども、今回はですね、文化系トークラジオライフ。TBS ラジオのですね、文化系トークラジオライフについてですね、ちょっと話してみようと思います。それでは本編行ってみましょう。クーラかけるさんの一人ぼっちラジオ、こちら。パーソナリティのクーラかけるさんです。こちらは、ゲーム、アニメ、本などなど、何でもありの一人トークポッドキャストです。よろしくお願いします。はい、こちら始まりました。今回ですね、まずお得な話をですね、してみようかと思います。お得ね。お得、どうでしょうね。皆さんお得と聞いてこう、ビビンとこう反応する人もいれば、まあそうでもないかな、みたいな人もいるかもしれませんが、私はですね、お得な話には目がないタイプでございましてね。特にこう自分の好きなものだったりするとですね、あ、安いのかって言われたらもう感じちゃったらもう買うしかないですよね。あ、安いな、ポチポチみたいな感じでですね、買っちゃうんですよね。いや、いけない癖でございますね。気をつけようとは思いますけども、今回実際にですね、お得なものがありましたのでですね、ちょっと紹介してみようと思います。まずはですね、二つあったんですけど、まず一つはですね、本でございます。本。ですね、まあ、なかなか、ね、オープニングで番組紹介でも言っていますけども、なかなか本の話してなくてですね、今度ちゃんとまとまってやろうかと思うんですが、今回はですね、Kindle の話でございます。Kindle。Amazon が出しているですね、Kindle っていうですね、書籍リーダーがありますけども、そこでですね、一つキャンペーンをやっておりまして、角川書店、角川文庫じゃないな、角川書店の本が半額もしくは 50% 分のポイントがつくっていうキャンペーンをやってましてね、角川書店の本が、まあ言ってみれば半額ですよ、半額っていうですねキャンペーンをやっていまして、おっと今まであの Kindle ね、週替わりとか月替わりとかあと日替わりとかですね、いろんなこうキャンペーンをやっていて、まあまあ少しは安くなるけども、そこまで、まあね、無理して買うこともないかなと思っていたんですけども、今回ですね、角川さんはですね、Kindle にこう、なんだ、正式に、なんだ、契約したかなんかで、一気にセールを始めましてね、半額はでかいですよね。ちょっと、ラインナップをね、今度はじゃあ、安いとなったら今度はどんなものがあるのかって見てみたらですね、本当に角川さんのところですね、あの本が、軒並み半額になってましてね、ちょっとびっくりしまして、なんだ、ページあるじゃないですか、1ページに例えば20冊とか30冊表示して、次のページ、次、1、2、3、4ってこう、次、次ってやっていくじゃないですか。あれがもう最後まで全然見切ることできなくてですね、あと何十ページみたいな感じでですね、全然こう、探すのが大変になるぐらいの量が半額になってましてね、びっくりしましたね。去年でしたっけ、Kindle を買って、で、もうなかなかですね、こう、使えてなくて、もう埃をかぶってる感じだったんですけどね。最近その、安い本が、セール本が出てきてですね、これだったらいいじゃんって言って買い始めてるんですけどね。今回はですね、その中でも飛び切りのセールでしてね、びっくりしてしまいました。その中でもですね、まあ、角川さんって言ったらもう、あげればキリがないんですよね。文庫から、ラノベから、コミックから、もう何でも、 角川さん関係はですね、半額になってまして、いや、どうしようかなと思ってたんですけどね。結局ですね、漫画を買いました。漫画を買いました。ですね、いろいろ、買おうかどうか迷ってるぐらいの漫画っていろいろあるじゃないですか。これは絶対買うっていう漫画はあるとしても、これ面白いんだけどなぁ、十何冊か全部買うのはなぁぐらいの本あるじゃないですか。そういうのをですね、ちょっと今回買ってみまして。ですね、3セット買いまして、1つ何だったかな。放浪息子ですね。放浪息子買いました。この前ですね、15巻で最終巻が出たっていう話は聞いたんですけど、結局本編、原作を読んでなくてですね、ノイタミナでアニメやってた時、は見てたんですけども、その後の話も随分長くあるんだよって聞いて以来ですね、気になってたんですけど、まあでも買うほどではないかなと思ってたらですね、今回半額になっていたのでダドンと買いました。大人買いでございます。15巻ですね。あ、まあ15巻はもうすぐ Kindle に出るので15巻はまた別で買おうと思いますが、14巻まで買いましてね、読み始めているところでございます。そしてですね、2つ目は、音嫁物語。音嫁物語、これはですね、何も知らないまま今話し始めちゃったんで、のでね、はい、ちょっと調べようと思います。はいはい、今ね、一瞬で調べてまいりました。音嫁物語はですね、森かおるさんの、漫画でございましてね、中央アジアあたりのですね、遊牧民についてですね、話した物語でございます。ですね、主人公なのかな、この音嫁っていうのはですね、こう、可愛いお嫁さんみたいな意味があるらしくてですね、可愛いお嫁さん、主人公のですね、アミルっていうですね、奥さんがいるんですけどね、遊牧民にしてはちょっと年を取ったですね、ちょっと根拠を伸ばしちゃったかなみたいな、お嫁さんがですね、嫁いできたよっていう話なんですけども、まあ、いろんな設定を話すのはいろいろ話せるんですけども、パッと見、書店でですね、一冊読んだんですよ。一巻を読んでですね、お、これはすごいなと。まずですね、書き込み方がすごい。森かおるさんってエマっていう、メイド漫画って言えばいいんですかね。メイド漫画をですね、書いてた人なんですけども、今回ですね、また舞台を別にしてですね、すごい書き込みでですね、作った漫画、音嫁物語なんですけど、もうですね、すごい。本人がなんだろうな、好きなことをやりましたみたいなことを書いてあったんですけどね、本当に好きな絵をですね、好きなように描いているなという、感じでございましてね、遊牧民のですね、衣装がすごいこう、華やかというか、なんていうんですかね、独特な模様があるじゃないですか。あれをですね、一コマ一コマですね、ものすごい描き込んであって、これ一つの芸術じゃないかなっていうぐらいですね、描き込んでありましてね、そこにすっかりですね、惚れてしまいまして、あ、これいいなと。漫画とかそういう以上に、こう、絵を見ているような、そんな感じでですね、読んでいて。で、ストーリー自体もですね、またちょっとこう、いいですよね。こう、純愛じゃないですけどね。まあ、こういうストーリーも、私大好きでございましてね。まあ、そんな感じで、一冊読んでですね、気になっていたんですけども、まあ、なんかこう、タイミングなくてですね、買ってなかったんですけども、今回ですね、今何巻だっけか。4巻までだったかな、出ていて、今回それを買いましてね、読み始めているところでございます。ですね、今、書き込みがすごいっていうことをですね、言ったんですけども、その書き込みもですね、十分 Kindle、なんだっけ、で、見られますので、重宝しているところでございます。ですね、そう、Kindle ってさっきから言ってましたけども、Kindle 本って Kindle じゃなくても見られるんですよ。Kindle じゃなくても見られて、自分は iPhone も持ってるんですけども、iPhone でもですね、アプリで見ることができます。で、そうするとですね、iPhone で見られるということは、つまり iOS のアプリになっているということで、iPad でも多分見られます。なので、Kindle、Amazon のこの電子本だから Kindle じゃないとダメってことはなくてですね、iPhone とか iOS 系でも見られますし、他も多分、見られるんじゃないかなと思っています。ぜひですね、環境があるという方はですね、Kindle、今回安いのでね、買ってみてください。今、間に挟んでしまいましたが、まあ、大人買いを3つしましてね、そのうちの2つまで、紹介しました。そしてもう1つですね、これもですね、買いました。 日常でございます。日常。これも京アニさんでアニメ化して以来ですね。自分大好きだったんですよね。大好きだったんですよね。なかなか賛否両論分かれる感じだったんですけどね。自分は好きだったんですが、日常ね、京アニの割には滑ったみたいなことを言われてましたけどね。まあそんな感じで、気になっててですね。これもですね、今何巻だっけ ?8 巻でしたっけね。あるんですけど、これもなかなか買ってなくてですね。ただ今回ですね、やっぱ半額でかいですよね。半額でかい。だって本屋さんに並んでて欲しかったなっていう本が半額だったら、買いますよね。買いますよね。まあそんな感じで買ってしまった日常でございます。これもですね、パラパラっと見たことはあったんですけどね、ちゃんと見たことなくて、つまりアニメしか知らなかったんですけども、なんだろうな。自分はその、アニメのすごい、ぐいぐい動く、あの感じも好きだったんですけども、いざ原作見てみたらですね、ですね、荒井慶一先生もすごいですし、京アニもすごいなと、両方びっくりしてしまいました。はい、両方にびっくりしてしまいましてね。まず原作読んでみると、コマの省略の仕方がすごいんですよね。コマの省略の仕方がすごい。コマをですね、すごい少なめに区切ってあるんですよ。1ページのうち少なめに区切ってあって、すごい分かりやすい切り方してるんですけども、それなのに流れが分かるんですね。流れが分かる。例えばですね、例えばそうだな、いわゆる人気の漫画とか、語弊があるな。例えばジャンプとかで、いろんなコマ切りとかね、そこも、そんなに細かく区切るんだとか、そんなに大きく使っちゃうんだとか、いろんな区切り方、細切りあると思うんですけども、日常はですね、結構こう、いわゆるスタンダードな切り方しかしてないんですけども、なんだろうな、そうなってくると、動きとか、流れとかをですね、コマ割りで作ることができないので、4コマ、言ってみれば4コマ漫画みたいに、こう、場面場面をパッパッと映して流れを作っていくしかない書き方をしてるんですけども、日常のあの空気感といいますか、日常のあの雰囲気をですね、そのコマ割りでよく表現してるなと、思いましてね。なんか視点がよくわかんなくなってますね。アニメを見た側から原作を見てみると、よくこのコマ割りでこのテンポというか流れを作ってるなっていうのでびっくりしましたね。で、さらにですよ。アニメを見た後だから言えるんですけども、よくこの原作を、こう、間をつなげて、ああいうアニメーションにしたなと。ものすごい、こう、動くアニメとしてですね、逆にね、原作のその、省略と、省略した原作と比べて、その省略した部分をですね、全部アニメ化してですね、しかも動きで見せるアニメにした京アニさんもですね、すごいなと、改めて思いましたね。改めてですね。原作を読んでみようと思います。そんな感じでですね、このサンセット買いました、放浪息子と、おとやめ物語と日常を買いましたね。いやー、なんていうんですか、こう、大人買いした後って、こう、変なテンションになりますよね。変なテンションになりますよね。すごいテンション上がっちゃうんだけど、なんかこう、なんだ、その、なんだろうな、買っちゃったよっていうなんだ、もちろん嬉しいし、納得した上で買ったんですけど、なんか、絵も言われぬ、ほのかな後悔というか、あ、ちょっと悪いことしちゃった感ありますよね。あの感じにはなっててですね。まあその感じを超えながら少しずつですね、読み進めていこうと思います。Kindle で角川のですね、本が半額になっていたとはぜひですね、気になった方、Amazon で見てみてください。そしてですね、今回お得な話、二つ目でございますよ。ですね、これもですね、びっくりしました。こんなことやっちゃっていいんですか、任天堂さんという感じでですね、見ておりました。この前、任天堂ダイレクトっていうですね、番組をやっておりました。社長がですね、今度、例えば Wii U でこういうの出しますよ。3DS でこういうの出しますよっていうのをですね、配信番組として紹介する任天堂ダイレクトっていうのがあるんですけどね。この前の任天堂ダイレクトはですね、なかなか、おっと思わせる情報がですね、いくつか出てきたので、それを紹介しようと思います。 今回はですね、いろんな、新タイトルをですね、紹介していたんですけども、まず一つ目はですね、スーパーマリオ 3D ワールド。ですね、スーパーマリオワールドの 3D 版ですね、これが Wii U で発売されます。11月21日、来月ですね、発売になります。ですね、今までこう Wii U とか 3DS で 3D のマリオやっても、発売されてはきたんですけども、これですね、スーパーマリオワールド、横スクロールの感じをですね、そのまま 3D にしたような、なんか視点もですね、斜め後ろから覗いてるようなのとかですね、なんか面白そうなんで気になってるんですよね。なかなかですね、Wii U のね、歩数が、Wii U の販売数自体が伸びてないようなので、これでですね、どれぐらい伸びるか気になるところでございます。あとですね、気になるタイトルが2本ありまして、1本はですね、ゼルダでございますね。ゼルダの伝説、神々のトライフォース2がですね、来年発売予定だったのかな、それがですね、なんと前倒しになりましてね、3DS、ゼルダの伝説、神々のトライフォース2発売日、12月26日ということでですね、年末商戦に無理やりですね、入れ込んできたなという感じですね。クリスマス商戦には間に合わないんですけどね、年末に入れてきた、早まったっていうのはなかなかですね、サプライズでございました。これもですね、神々のトライフォースやったよなぁと思ってですね、これ楽しみなところでございます。ゼルダもゲームボーイ版とか、いくつかの作品やったんですけども、やっぱりスーファミのね、トライフォースね、名作ですよね。これ2ということで、ちょっと2に関しての詳細はわからないんですけども、どうなるか、元々の神々のトライフォースとどういう関係があるのか、気になるところでございます。そしてですね、もう一本、カービィの新作が来ましたね。星のカービィ、トリプルデラックス。これも 3DS で発売されます。ですね、久々ですね、カービィ。いろいろ20周年とかですね、イベントはやっておりましたけども、トリプルデラックス、一体どういうですね、どういうですね、なんだ。内容にしてくれるのか、トリプルデラックスってことはですね、昔のスーパーデラックスとかを意識してくれてるでしょうね。そうなってくると、ね、新しいカービィをですね、見せてもらえるかなと期待しているところでございます。いやー、そんな感じでですね、任天堂ダイレクトの話題なんですけども、で、お得な話ですよ、お得な話。そうだ、これをするのを忘れていました。お得な話がですね、ありまして、最初聞いたときびっくりしちゃってですね、これ大丈夫なのかなと思ったんですけども、3DS でのソフトをですね、くれるっていうんですよ。任天堂 3DS のソフトをですね、くれると。何を言ってるんだと、くれちゃっていいのかと思ったんですけども、よく調べてみるとですね、9月1日から始めた、これは合ってるんですけども、簡単に言うとですね、3DS のソフトをですね、2本、今まで買ってあったソフトあったら、その2本をですね、任天堂クラブ、違う、クラブ任天堂に登録すると、1本、ソフトをあげるよっていうキャンペーンが始まりましてね。はい。つまりですね、まあ、くれるとさっき言いましたけども、今までの 3DS ソフトを2本登録すると、1本ソフトをくれますよっていうですね、イベントじゃねえな、キャンペーンでございます。ソフトをくれるっていうのがですね、14タイトルの中から選ぶことになります。その中でもですね、まあ、こういう、なんだ、数が限られてるやつってこう、なんか、いまいち感があったりするじゃないですか。まあ、そのあたりだよね、みたいなソフトが揃ってることあるんですけども、今回なかなかのタイトル揃ってましてね、14本。パルテノの鏡がですね、10月末から来たりとか、あとはゼルダの時のオカリナ 3D とか、あとファイアーエンブレム覚醒ももらえます。あとはですね、ニンテンドックスが3本入ってますね。あとはカルドセプトもありますね。これも人口増えたら嬉しいなと思います。他にもですね、新絵心教室とかですね。まあそんな感じで、14本ありますね。このうち、マックスですね、3口まで応募できるということで、最大3本もらえますね。つまり、この何年間かで、3DS を、6本買ってる人はですね、今、クラブ任天堂に登録すれば、 最大3本までもらえるということですね。自分も実はさっき調べてみたらですね、一応この対応ソフトのリストがあるので確認してほしいんですが、見てみたらですね、5本ぐらい、買っていたので、そしてしかもラッキーなことに、クラブ任天堂にですね、登録してなかったので、まあ、また今度ね、後々まとめてやりゃいいやと思ってやってなかったのが功を奏しましてね、今回その5本分登録できそうなので、じゃあゼルダとファイアーエンブレムと、あとはどうしようかな、ニンテンドックスにするかカルドセプトにしようかな、みたいな感じで悩んでいるクーラーでございました。期限がですね、9月1日から、来年の1月13日までということなので、今からですね、例えばモンハンとか、ポケモンとか買うっていう人がいたらですね、さらにもう一本この中からもらえるよということですので、ぜひ注目していてください。そんな感じでですね、お得な話二つでございました。本をたくさん買いました。でも電子書籍だとかさばらない。すごいな。ぼっちら。というわけでですね、そんなお得な 3DS トークからですね、やっぱり 3DS といえばもうね、この話をですね、まさか3週にわたってするとはと、どんだけハマってるんだという感じなんですけどね、モンハンでございますよ、モンスターハンター。ですね、今進捗具合で言うと村クエをクリアして、あと、何でしたっけ、集会所クエをですね、もうあと一つキークエやって、あんたランク7になるよっていうところでございます。装備はですね、ランスをやっておりまして、だいたい、まあ、ポツポツ揃ってきたかなというところです。火と雷は揃えて、あと次は氷を育てたいんだけども、クシャルダオラを倒さないと氷が育たないな、みたいな、そんな感じでございます。モンハンやっててですね、皆さんいろんな楽しみ方あってですね、いろんな人とやらせてもらってるんですけどね、楽しんでおります。楽しんでおります。ですね、まあ、もう今回はですね、そこまで、語らなくていいかなという感じなんですけども、まあね、いろいろ感想もありましてね、ですね、まあいろんな見てて思うことあったんですけど、そうだな。なんかですね、いっぱいモンスターを飼っているとですね、ちょっとこうですね、なんだろうな、かわいそうだなじゃないんですけど、ちょっとこう、なんか狩りをしてるんだなと、急にですね、我に返るというか、素になるですね、タイミングがあったりしてですね、グラビモスっていうモンスターがいるんですけども、なかなかこう、鎧が厚い感じのですね、重量級っぽいですね、モンスターがいるんですけども、普段はですね、その鎧のおかげで攻撃がなかなか通らないんですよ。攻撃がなかなか通らなくて、硬いなって言われてるんですけども、お腹が弱くて、こう懐に潜り込んでツンツンやってるとですね、お腹の鎧が剥がれたりしてですね、急に攻撃力が、あ、じゃあ防御力が落ちたりするんですけども、そのグラビモスをですね、じゃあ、そうだ、お腹いけるんだとか、頭とか尻尾とかですね、いろんなところをこう、攻撃して、壊していくとですね、最終的にこう、もらえるアイテムが増えるんですね。頭とか尻尾とかいろんなアイテム増えるんで、みんなですね、狙っていくんですけども、このグラビモスをですね、こういろんな部位を破壊していくとですね、すごいね、痛々しいんですよね。痛々しい。鎧、いわゆる鱗みたいな、硬い鱗みたいな鎧を被ってるモンスターなんですけどね、それがこう、いろんな部位、背中、お腹、尻尾、頭って剥がれるとですね、なんかこう、痛々しくてですね、なんか、あれちょっとかわいそうだな、みたいになってしまったクーラでございました。ですね、今装備がですね、グラビド S っていうですね、上位装備してるんですけども、それもですね、そのためにグラビモスをですね、何回か倒したらですね、あ、痛そうだなと思いながら、倒しておりました。ですね、なんでしょうね。そこまで巣に戻させるぐらい、やりすぎてますね。はい、すっかりですね、プレイ時間も伸びてしまいましてね。無駄に開けている時間とか、開けたまま寝落ちしてる時とかあるので、正確な時間はわからないんですが、2週間ぐらいでですね、100時間を超えてしまいましてね。3週間で100時間を超えてしまいましてね。いやー、やりすぎですね。うん、やりすぎだと自分も思います。まあ、そんなガチ勢というか、楽しんでやっておりまして、いるので、なんでここで噛むのかよくわかんないですけども、楽しんでやってましてね、次の、 グラスフー5がですね、10月10日にやってまいりますけども、まあ、それまでですね、あと少しということで、まあ、ハンターランク7をクリアして、一応両方のその、クリアまで行こうかなと思っているところでございます。いやー、そんな感じでですね、もうファンすっかりハマっちゃったな。まさか発売日にまでね、発売日当日まで買わないかと思っていたんですが、突然買った割にですね、こんなになっちゃうとは思いませんでした。楽しんでいるクーラでございます。まだですね、別にグラス5が来た後もやるつもりでいるので、ぜひですね、お誘いください。よろしくお願いします。でですね、前も話しましたが、今回モンハン初めてだったんですね。初モンハンだったんですけども、そうなってくるとですね、今まで、モンハンか、自分知らないなと思ってスルーしてきたことも、あ、これモンハングッズなんだとか、あ、これモンハンイベントなんだ、興味湧くっていうのがですね、だんだん出てくるわけですよ。私ですね、ゲーセンによく行くんですけども、ゲーセンのプライズにね、モンスターハンターグッズがいっぱいあるんですよ。もともとはアイルの、グッズが多かったんですけども、最近もですね、やはりモンハン4の影響か、ポツポツですね、プライズが出てまして、それをですね、まあ、やっちゃいますよね。モンハン面白いなってこう、ハマってる人はですね、グッズも欲しくなっちゃうわけですよ。そんな感じでですね、やっております。ですね、まあ、UFO キャッチャーとかもあるんですけど、その中で一つですね、気になってるのは、ガチャガチャでございます。ガチャでございます。ですね、ストラップとか、ハニャンボールペンとか、あとですね、クロス。まあ、コースターぐらいのサイズのクロスがですね、入ってるガチャがあってですね、まあ、ゲーセン行くたびにですね、何回かやって、ストラップ欲しいな、ストラップ欲しいなってやったらですね、やっと出ました。8回ぐらいやってですね、やっと出ました。はい、そんな感じでストラップゲットしたりしてるんですけどね。で、そうなってくるとですね、ガチャガチャってこう、いろんな台が連なって置いてあるじゃないですか。何台も何台も何十台もね。あれをこう、やっぱり一通り見るじゃないですか。あ、こんなんあるのか、こんなんあるのかとか。最近はですね、ザク豆腐ってありましたよね。豆腐のザク型とズゴック型とか、ビグザム型とかいろいろ出ましたけども、ザク豆腐のストラップがね、なぜかあったりとかね。一体これはどこに違反権があるんだみたいな不思議なものでございましたが、他にもいろいろこう気になるものがあるわけですよ。で、こう見ていくとですね、ありました。自分の触手にね、かかる、触手に引っかかるですね。グッズがありましてね。おやすみぷんぷんって知ってますかね皆さん。おやすみぷんぷんっていうですね、なかなかこれも、紹介したいような、紹介したくないような、なかなかですね、ヘビーな作品なんですけどね。これ今12巻だったかな ?13 巻だったかな最新巻まで出てまして、あと1巻でですね、完結するんですね。これもですね、どうなっちゃうのか。ヒロイン二人って言っていいのかな、この二人の運命やいかにと。そして主人公プンプンのオチはどうなってしまうのかと。ちょっとですね、これは読んでみてほしいというか、読んでほしくないというか、ちょっとおすすめをしにくい漫画なんですけどね。このグッズがですね、ガチャにあってですね、やってしまいましたね。現代の、一番今成長したプンプンまでですね、フィギュア化、ストラップ化されてましてね。なんかね、この複雑な気持ちのまま紹介すると、複雑な感じになってしまいますね。まあ、気になる方は調べてみてください。おやすみぷんぷん。可愛らしいタイトルと比較してですね、内容が非常にヘビーですので、お気をつけください。ということでお勧めしておきます。でですね、このおやすみぷんぷん自分ですね、知ったきっかけがありましてね、実はですね、二つの方向から知りまして、両方ともですね、ポッドキャスト番組だったんですけども、一つはですね、狭くて浅いやつら、沢田信也さんのですね、狭くて浅いやつらの、一桁回、6回か7回ぐらいだったと思うんですけどね、おやすみぷんぷんっていう漫画があるんだよって紹介されていまして、あ、そうなんだ、なんか気になるなと。その時何巻出てたのかな?なんか1、2巻だから、まあ、最初の少ない巻しか出てなくて、なんかすげえんだよみたいなことを言っててですね、気になっていったんですけど、まだその時はですね、買ってなくて読んでなかったんですけど、その後もう一つ別のきっかけがあってですね、結局買うことになりまして、そのもう一つのきっかけっていうのはですね、今回のカウントダウンコーナーとも関わってくるんですね。TBS ラジオの文化系トークラジオライフさんのですね、アイコンが、あるんです。アイコン、ジャケットというか、アイコンというか、女の子が描かれてるんですけどね。この絵をですね、おやすみぷんぷんを描いてる浅野いにおさんが 書いてるんですね。多分文化系トークラジオライフの少なくとも自分が知ってる2008年以降ぐらいはですね、このアイコンをずっと使っているので、あの人かと。この、ライフのアイコンが、おやすみぷんぷん書いてる人と同じなのかって思った時に、急になんかこう親近感じゃないですけど、なんかこう、ひらめくというか、なんかですね、びっくりしたとか、そんな気持ちが湧いてきまして、その時にですね、じゃあ、ちょっと買ってみるか、みたいな感じでですね、買い始めた漫画でございます。おやすみぷんぷんね、どうなるか。落ちどうなっちゃうかな。どう転んでもハッピーエンドにならないような気がしててですね、なんか、複雑な気持ちで待たされている一読者でございます。まあ、そんな感じでですね、朝尾のイニオさんトークからですね、この後、カウントダウンコーナーでですね、TBS ラジオ、の文化系トークラジオライフ、紹介していこうと思います。今でこそガチャガチャと言っていますが、小さい頃はガチャポンって呼んでました。こちら。というわけで、10月入って第97回、第100回は10月の27になりそうで、もうあと4回か、カウントダウンも迫ってきました。カウントダウンコーナーやってみようと思います。なんかそれっぽいコーナー名にね、しようと思いながら全然できてないですけどね。はい、今回はですね、文化系トークラジオライフについてですね、紹介してみようと思います。この前の安住さんのね、安住慎一郎の日曜天国でもですね、好きな回を話したりしましたけども、ライフもですね、毎回こうですね、月1、今は月、隔月でやってるんですけどね、毎回ですね、面白そうだなっていうテーマになっててですね、毎回こうね、聞いててワクワクするんですよね。いいテーマ持ってくるなぁと毎回思うんですけどね。まあその中でもですね、もう何年だ？結構5年ぐらい聞いてるんですけどね。その中でもですね、気になったテーマがいくつもありまして、それを紹介していこうと思います。ちょっとですね、内容まで突っ込めないんですけどね。これ印象に残ってるなっていう回をいくつか紹介してみようと思います。ですね、そうだな、二つ特に印象に残ってる回がありまして、一つはですね、去年2012年8月の回、楽しくやろうと言うけれど、っていうですね、回がありまして、楽しくやろうと言うけれど、なかなかですね、自分は楽天家と言いますか、いろんなことを楽しんでやりたいなと思っているタイプの人間なので、このテーマをですね、聞いて、ビビッと、楽観視してる流れにちょっとこう、釘を刺すような、なんというかですね。まあ気になるタイトルでございましてね。聞いてみたらですね、これがなかなか、わかるぞと、言いながら聞いていた回でございます。ですね、まあいろんなテーマについて話していたんですけども、印象に残っていたのはですね、やはり仕事の話ですね。仕事を楽しくやらなきゃダメだよ、充実してやらなきゃダメだよ、なんていうことをよく言われますけどね。それに関してですね、いろんな意見が飛び交っていて、ですね、いろいろ、こう、楽天家の自分でもですね、いろいろ思わされる回でございました。2012年8月の回楽しくやろうと言うけれど、ぜひですね、聞いてみてください。でですね、これ、内容自体もすごいね、って言いながら聞いてたんですけども、外伝って言いましてね、本編、TBS ラジオさんで放送する本編に引き続いて、ユーストでですね、追加配信っていうんですかね、延長戦っていうんですかね、本編では外伝って呼んでるコーナーがありましてね、そこでも本編に引き続いてもうちょっとラフな感じで、ライフを続けていく1時間ぐらいがあるんですけども、今回の、この回の楽しくやろうと言うけれどの外伝でですね、なんとですね、陽介さん、僕嫁娘の陽介さんのですね、お便りが読まれていてですね、聞いていてですね、びっくりしちゃってですね、楽しくやろうっていうのは、そうか、まあ、いろんな考え方が、陽介さんみたいな、陽介さん出てるみたいな感じでですね、びっくりしてしまいまして、読んでもらった、公開されている話題なので話しますけども、陽介さんのやってる仕事がですね、楽しくやろう、 やろうとは言うけれど、なかなかそうもいかないんだよ、みたいなお便りをですね、読んでもらっていまして、いやー、いやはや、びっくりしました。びっくりしました。もともとですね、陽介さんと前も来てもらった時話したかもしれませんが、このライフのツイッターの TL でですね、見かけて以来ですね、自分が勝手に気になっていてですね、TBS ラジオとかライフ954っていうハッシュタグで、ツイッターでこうツイートしてた時期がありましてね、で、その中でこう、その、ハッシュタグを見てみると、アイコンにですね、何やらこう、マザーシリーズのプレゼントの箱のアイコンの人がいるぞと思ってですね、気になっていてですね、あ、陽介さんというのかと。なかなかこう、鋭い意見というか、うなってしまうような意見をですね、言っててですね、はぁーと思って見てたんですよ。で、その時は、なんだっけな、フォローしたんだっけか、リストに入れたんだったか、特に何もしなかったんだか、ちょっとよく覚えてないんですけども、その時は特にあんまり、関わりがなかったような気がするんですけど、その後ですね、陽介さんが、ポッドキャストを始めました、ということでですね、で、しかもこう聞いてみたらですね、僕嫁娘がね、また面白くってですね、今も楽しんで聞いてるんですけど、そんな感じでですね、その後も仲良くなりましてね、まあそんな感じで、うん、なんか、うん、いろいろ思い出の詰まった、番組と回でございます。去年の楽しくやろうというけれどおすすめです。聞いてみてください。そしてですね、もう一本、おすすめの回がありますね。この回も、なんというかこう、話題とかいろんなの抜きにしてワクワクしましたね。ああ、そういうお話を俺もしたいんだよ、みたいな感じでワクワクしましたね。今年の2013年4月、隔月になった最初の回ですね、4月。料理の思想2013、料理の思想2013ということでですね、今はなんだっけな、隔月になる前になんかこういう番組やりたい、こういうテーマでやりたいよねみたいなことを本編で話しててですね、そのうちの一つ料理についてっていうのをですね、早速隔月になった4月、ぶっ込んできたわけでございますよ。料理の思想2013、パーソナリティの鈴木健介さんはですね、なかなかこう料理を毎日する人で、まあ予定忙しい忙しいとは言ってますけどね、料理もちゃんとやっててすげえなと思うんですけども、料理についてですね、話せる人ですね、この回はなかなかですね、こう、楽しませてもらいました。ですね、差し入れでしたっけ、誰だったか忘れたんですけど、女性ゲストの人がですね、なんだっけ、卵焼きだったかな、なんかをこう作って持ってきてて、それですごい盛り上がってる様子とかがですね、すごい聞いてて面白かったんですよね。他にもSNS に、料理の写真をアップするとき、最近はこういう傾向ありますよね、とか、そこから見える何かとか、そういう話をしててですね、いいとこつくなと思いながら聞いてたんですけどね。ぜひですね、このぼっちらでも、食べ物コーナー、グルメコーナーでですね、こうワクワクしてるそこのリスナーさんはですね、ぜひ聞いてみてください。文化系トークラジオライフ、2013年4月、料理の思想2013ということでですね、興味のある話題があります。まあ、その2本ですかね。この2本をですね、振り返るとよく印象に残っているなっていう感じでございます。まあ、他のですね、いろんな回、どれもですね、テーマ見てみると面白くてですね、どれもうんうんってこう、うなずきながら聞いてしまう回が多いんですけどね。まあ、今の2本でなくてもですね、いくつか気になった回がありまして、全部ちょっと昔の回になってしまうんですけども、2011年3月、2020年の私、2020年の私っていう回がありましてね、最近サロンドロンダンでも2020年東京オリンピック決まったよなんていう話しましたけどね、まさかライフでそういやと思ってね、見てみたら、昔こんな10年前にですね、あ、違う、10年前じゃないか、2年前に、こんな話をしてましてね、2020年の私、これも確かですね、面白かったなと聞いていた覚えがあります。あとはですね、2010年10月の情報社会の限界ライン。情報社会の限界ライン。ね、インターネットとかの普及で情報社会になったけれども、その限界ライン。ここに限界があるんじゃないかみたいな話ですかね。ですかね。確か聞いたと思うんですけど、よく覚えてないですね。他にもですね、2010年8月、ライフ初白熱教室。これからの社会の話をしよう。ね、正義の話じゃなくてね、社会の話ということで、これもですね、なんだっけな、なんかなんだっけ、これからの正義の話をしようっていう本とかけていて、聞いてみたら、あ、これライフっぽいなと思って聞いていた のを思い出したんですが、これも中身はよく覚えてません。あ、そんな感じでですね、まあ、いくつかおすすめ回がありますので、ぜひですね、聞いてみてください。ちょっとですね、例えば iTunes とかで見てみると出ないかもしれませんが、本家ブログにですね、確か過去回で全部載っているはずなので、まあ、MP3 で落とす形になるかと思いますが、ぜひですね、聞いてみてください。特にですね、去年の楽しくやろうというけれど、そして今年の料理の思想2013はですね、おすすめでございます。そんな感じでですね、まあ気になる回をこうやって紹介しているわけでございますけどね、どうですかね、どうですかね。もちろん今回2回はメジャーどころの、2本を紹介しているので、知っている人も多いかと思うんですけども、なんかね、うん。自分自身がこう好きな番組を、好きな回をですね、紹介して、なんだろうな、どう受け取られてるのかなっていうのが気になるところでございますね。自分自身ですね、例えばそうだな、自分が聞いているポッドキャストさんで、これ面白いんですよとか、このゲームいいんですよとか、こういうの楽しんだんですよとか、そういう話をしてるとですね、おっと思ってその場でこうメモしてですね、帰ってきて調べたりして、それにすっかりハマっちゃうなんてこともあるんですけどね。でもそれって、まあもうそのポッドキャストを聞いている時点でそうなんですけど、もうその人のことがですね、気になっちゃってるんですよね。その人、そのパーソナリティさん自身のことをですね、こう、に興味を持ってるんですよね。で、その人が好きだって言ってるんだったら、自分もきっと気に入るだろうなっていうそういう感覚がすでにあるわけですよね。なんかこの感覚をですね、もし今のリスナーさんと共有できてたらですね、嬉しいなぁなんて思ってですね、このコーナーやってるんですけども、考えてみたら今すごいなんか恥ずかしいことを言ってたような気がしますが、まあそれはいいとしてですね、そんな感じでですね、自分の好きなものをこうやって伝えて、伝わったら嬉しいなというところでございます。で、そう。で、その、伝われば嬉しいなというのと、もう一つ合わせて、これもなかなかですね、今更かよっていう感じがあるんですけども、こちらももうすぐあと10月の16日で2周年になるんですけどね、ああいう随分やってきたなという感じなんですが、ですね、なんていうかな。毎回こう、いわゆる番組っぽくっていうんですか、ぼっちらのその、なんだろうな、ぼっちらの番組というか、なんというかね、なんて言えばいいんでしょうね。形を頑張って作ろうとしていたのはあるんですよ。コーナーとか名付けたりとかね、何風に収めるとか、そういうことをすごい意識してやっていたのはあるんですけども、じゃあその形ばっかりに気を取られて実際中身はどうだったかなとちょっと思い直すときがあるんですよね。さっきのその自分の意見にもし共感してもらえたら嬉しいなとは思うんですけども、実際自分の意見がそれ本音を言ってるかなって思うときがポツポツあるんですよね。それ本当にお前の意見かって思うときがですね、あるんですよね。いろんなこう、ね、娯楽に触れて、趣味に触れるとですね、こう、過激な意見も言いたくなったりするじゃないですか。もう、ちょっとそれはいけないよとかですね。それはもう、すごくいいと。もう、手放しで称賛したいよっていうときもですね、無理やりこう、言葉にしちゃったりとか。そういうのがあってですね、なんというか、そのあたりをですね、もっと本音とかですね、素直な感情をですね、今後は話していきたいなとか思ったりしたクーラでございますね。そんな感じで振り返っていったらですね、去年のトラドラ回とかですね、トラドラを初めて見てですね、すっかり興奮しちゃった回とかですね、どうだったかなとか思いながら聞いているところでございます。まあ、などですね。こう、いろんな好きなものに触れて、正直な感想をね、本音をですね、言っていこうかなと思ったクーラーでございました。はい。一体、なんだこの感じ、よくわかりませんけども、まあ、そんなことを思った次第でございます。さて、本編、今回はこのあたりで。はい、エンディングでございます。今回もですね、まあいろいろ言ってきましたけども、まあね、テーマも内容もそうなんですけどね、自分自身ね、こう 何回もこう口にしてるとですね、自分自身意識しちゃうんですよね。今月に、10月27日の回でですね、第100回を迎えるということで、いやー、そうかと、ついに来たかっていう感じでですね、今からですね、意識しているところでございます。まあ、それはそれとしましてね、まあ、単純にお便りも募集しておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、過去回で印象に残った回っていうのもですね、募集したいところなんですけども、まあそれ以外にもですね、もういろんな感想とか、いろいろ募集したいと思います。こちらについてですね、第100回、ついに来ましたよというとこですね。最初からですね、第100回は行きたいなっていうのを一つ目標にしていたので、今回そのオーダーに乗るっていうのもあってですね、一区切りですよね。考えたら2週間ほとんど毎週、配信しててですね、自分も、なんだかんだよくやったなぁと、思ったりするわけでございますよ。はい。そんな感じで、なんか、一人でまあ、鑑賞に浸ってるんですけどね。まあ、10月ね、27と言ってますけど、もしかしたらこれも前後するかもしれないので、まあ、その際はご了承ください。でですね、なんだっけ。ああ、そう。その、クライマックスについてはそうなん。第100回に向けてはいろいろそういうこともあるんですけども、なんか他のこともですね、今月いろいろ予定が詰まっておりまして、来週ですね、ゴルフに行くことになりましてね、随分久しぶり、1年ぶりぐらいのゴルフなので一体どうなっちゃうのかというところなんですけど、来週ゴルフとか、再来週にですね、ビッグイベントが入ってまして、再来週、先週紹介しました、安住紳一郎の日曜天国がですね、公開収録をやるんですね。公開収録。まあ、どっかに行って、そこでお客さんが見える状態で収録するっていうのをですね、10月20日やるんですね。で、そしてその場所ですよ。場所。千葉県は館山市でですね、安住紳一郎の日曜天国公開収録をやるんですね。いやはや、千葉県館山市といえば私のですね、地元でございますよ。館山市の高校をですね、卒業した私はですね、もう、駅のあの周辺、今回の会場ともなっている統合した後の高校名を忘れちゃったんですけど、元水産高校でですね、やるらしいんですよ。館山水産高校でですね、やるらしいんですよね。水産高校といえば、今話題というか、ずっと話題のさかなクンがですね、卒業した高校でもございますね。で、その館山市でやるということで、行かないことがあろうかということでですね、今その行きと帰りの切符をですね、すでに予約してあるので、多分行くと思います。キャンセルしなければ行くことになると思います。ちょっとですね、単発で20日に行って20日に帰るっていうのしかできなさそうなので、ちょっとトンボ帰りでですね、急にはなってしまうんですけど、ぜひ行ってみたいなと思っているところでございます。ゴルフで安住さんで、さらに26日ね、土曜日、いつも土曜日やってるんですけども、26日は社員旅行がですね、ありまして、ちょっと社員旅行行ってきます。はい。そんな感じでですね、いろいろこう、なんか毎週ね、予定入ってるのはなかなか珍しいなという感じで、今月はですね、いろいろ楽しみにしているクーラでございました。はい、そんな感じでですね、なんかそんな感じが多い回はですね、大体自分が迷ってる回なんですよね。一体何に迷ってるのかよくわかりませんけども、今回97回もこんな感じで終わっていこうと思います。ですね、毎回、ここで、そうか、連絡先か。97回になってもですね、連絡先を言い忘れる、こちらでございますけども、お便り等々募集しております。私、ツイッターをやっております。@KULAX3。クーラかけるさんでツイッターやっております。ぜひですね、リプライとか DM で、お便り募集しております。そしてもう一つ、メールアドレスも開設しております。kulax3@gmail.com。kulax3@gmail.com です。よろしくお願いいたします。そしてですね、毎回告知を入れておりますね。前回10月1日、7年後というテーマでですね、陽介さんに来てもらいまして、サロンドロンダン、話しました。ついついですね、自分がこう、だらだら話しちゃってですね、いけないなと思いながら、楽しませてもらいました。陽介さん、ありがとうございます。そしてですね、次回は10月の15日、3連休明けの火曜日でございますけども、今回まだですね、テーマが決まっていないんですが、ゲストさんがですね、先に決まっております。おたばたけゴールド に出ております女性ゲスト、初の女性ゲストでございます。K さんとですね、はやてさんに来てもらおうと思っております。で、まあ今、決めているところなんですけどね、初の女性ゲストということで自分がですね、ドキドキしているところなんですけどね、一体どんな流れになるのか、楽しみでございます。はい、そんな感じで、そちらもですね、ぜひ聞いてみてください。それでは、今回はこの辺で終わりにしましょう。いやー、なんか本音を吐こうとすると、こう迷うのはね、もっと勇気を出せよ、と思う私でございました。なんでそういうことここで言うかなと思いながら、また来週。